お腹が空いたな。なんか。
なかなか。
あ、いや、もう開始してるよ、収録。
あ、僕、あ、収録開始
してるよ。そうだよ、開始してるよ。あ、なんか、あいつ、ね、あの、いつもとちょっと違う感じで始めようかなと思って、僕。
すいません、じゃあもう一度。
回数、いや、このまま行くよ。あの、いつもみたいなね、回数から始めないようにしようかなって、ね、たまには、ね、なんか、違う感じのテンションを。
うん、
持っていきたいかなって思ってやったんだけど。
あ、なるほど。じゃあ僕、口をつぐみ。
そうだね。一人でということで、じゃあまあ、閉じたということで。うん、そうなんだよ。お腹がね、空いたんだよね。朝から一応何も食べてないんだよね。まあ、朝から食べてないっつっても、なんだろうな。いつも食べてないんだけど、僕、平日は基本的に。なんだろうな。休みの日は、意外と食べてる気もしなくもないんだけど、休みの日こそやっぱダラダラするから、やっぱし朝昼兼用になるかなっていうところにはなるんだけどね。でももうだんだんっていうかもうね、もうそろそろ、そうね、30分くらい経ったらお昼になるのかなっていう頃合いなんで、そろそろお腹が空いてきたなーってね、思い出してね。でね、なんかね、喉の調子もね、僕もだしね、相方もね、は、ちょっと意外がしてきたなって、みたいな感じの。テンションじゃないね。喉の調子が悪くなってきたっていうことなのでね。今回その、喉がちゃんと収録が終わるまでに持つのかなっていうのもありつつね、今日ちょっとね、あのね、収録、なんだね、聞いてる人たちには全く関係ないんだけど、あえてなんか、ビデオ通話で、スカイプをしながら収録をするという不思議な撮り方をして、別にこの動画をどこにも公開するつもりないっていうよりも動画を撮ってもないっていうので、まあこれを撮ったところで、片側の動画だけが永遠録画されているだけなので、全くね、意味がないというか、何の意味があるのかなっていうね。ね、この、うなずく姿が見えるのが、あ、聞いてるんだなってのが分かってね、いつもと違って、いいんだけどね、なんかピースをし始めちゃってね、なんかはしゃいでるのかなっていう気持ちも持ちつつ、それでは本編に行っていきたいと思います。
デジデジと、
ハチューの、気ままに寄り道クラブ。
物質にのデジデジと。
あ、中シグマです。
はい、ということで、ね。
よろしくお願いします。
これ、喉が悪いからじゃないよね。
喉が悪いからなんですね。ちょっとオランジナ飲んでいいですか？
ああ、絶賛。いや、今日は動画があるからわかるね。今飲んでる姿が見えたよ。
あ、治りました。
えらい変わり身だね。
そうだね。オランジナの力は偉大だね。
さすが。最近ね、自販機にオランジーラがなくなって、飲めなくなっていたっていう。
なくなったっていうか、その130円の方のオランジーラがなくなっちゃったんだよね。
ああ。
今、僕、家の店で撮ってるんだけど、その自販機が手前の方と奥の方があって、で、手前の方にあるオランジーラは150円なんだよ。
ああ。
奥の方にあるオランジーラが130円で、そっちを、ずっと買ってたんだけど、そっちがまあ、いかんせん、なくなってしまったもんで、ずっとオランジーナ買ってなかったんだよね。
ああ、そうね、20円の差も大きいよね、結構。
積み重ねればっていうね。
日々飲んでくとなると、やっぱ、そこら辺は大事になってくるところだからね。そっか。結構だから、でもまあ、意外と使ってないね。あ、だから僕、まあだから自販機じゃ買わないんだよね、飲み物は。
あ、そうなんだ。
うん。だってやっぱさ、基本的になんだろうね、自販機って定価じゃないの
よ。うん。
定価売りで買うとなると、やっぱスーパーとか、まあお店で買った方が、ね、まあ、いく分か安くなるとか、なるはずだと思うからさ。
うん。ポイントが貯まったりね。
そう。何かしらの特典があるからって気をするから、大体は、コンビニ、じゃ、コンビニは高いな。
うん、コンビニは高い。
スーパーとか、うん、まあそういうドラッグストアだったりとか、そのあたりで基本的には買うかな。
うん、うん。 だからね、今日はオランジーナに頼ってね、ちょっと喉の調子を整えていきたいっていう。
うん、そうね。もうかなりなくなってるけどね、オランジーナね。
そう。
収録前の時点で、もう、だってあの、なんだろうね、これ説明しづらいけどさ、なんか、下の方の、
そう、青いライン。
青いラインの部分のみしか残ってない。
と喋りすぎないようにっていうかさ。
うん。もうね、だから、前に喋りすぎてんだけどね。
そうそうそう。どこ収録さないっていうの毎回のことです。
そう、いつものことだけども、結局喋りすぎてくから、たまで動画の、動画が新たに追加されて。
そうそう。
面白機能ということで。
僕たちだけだけどね。
そうそうそう。リスナー誰も楽しんでないけど、たまにはしてもいいんじゃないのか、これ。今度やってみるか、じゃあ、お互いスカイプで撮って。動画だけくっつけて。
やってみても面白い、
うん。でもいいけどね。まあ、それはまあ置いといつつ、お腹すいたね。なんか、そろそろ。
あ、もう昼前だよ。僕ね、今日ね、遅刻してんだよね、これ。
そう、まあちょっと、確か10時過ぎって言ってたね。
そう、10時過ぎって言ってたんだけど、うん、その10時半とか、その、そんぐらいになっちゃって。
うんうん。うん、まあでも、10時過ぎなら、だから僕は10時、ないで撮る、あの、撮り始めたら10時過ぎなのかなって気はしてたけど。
まあまあ、そこは良かった、じゃ
あ。うん。だからまあ、あの、ギリギリ言えれば、だから10時、59分、もう、9とか、もうギリギリでも、ギリギリ10時過ぎちゃ過ぎなのかなって気はするけど、ね。
それは一般的には11時前って言うんでしょ？
ああ、まあ、あの、それはなんかね、あの、そう言えなくもないところかな。問題ないじゃないかな。僕が問題ないと思っていれば、多分、問題ないと信じておこうか。ということでね、なんだろうね、ご飯が、この後ね、八重くんは、あるのでね、一緒に、なんだね、ご飯、親と食べに行く、という話らしいのでね、ラーメンだっけ？
そう、ラーメンをね、食べに行こうっていうことで、うん、葵さん呼ばないといけない
。今のタイミングにって。
何時間かかるんだって話になる。
そんな、お昼じゃなくなっちゃう。まあね、その回はね、また後々。
うん。
あればいいかなということでね。していこうと思うので、早速、お昼の時間にならないうちに本編を撮っていきたいと思いますので、今回もよろしくお願いします。今年の抱負ということでね、僕の今年の抱負としては、去年はね、新しい生活がいろいろ始まって、結構バタバタね、なんか流されていくことも多かったと思いますが、今年はね、まあ流されるというか、まあ今年もその生活にだんだんちょっと慣れてきたけれども、慣れてきたならば新しいことにどんどん挑戦したいなということで、まあ挑戦の一年みたいな感じにしたいなと。なんかね、ちょっとかっこよくしちゃって、なんかあれな、あららって感じなのではありますけども、まあね、新しいことにどんどん挑戦をして、もう自分の中で今までやったことないことをどんどんとやっていこうかなと。今ね、実際ちょっとずつちょっとずつ計画が進んでたりとか、なんかニヤニヤとしつつまあね、そのね、ことについてこの気まよりの中でも報告できたらなと思います。はい、ということで皆様、今年もよろしくお願いします。気ままに寄り道クラブ部長デジデジでした。はい、ということでテーマトークに何回も入っていこうと思います。はい、まあ、八重くん的に今年初めてのテーマトークになるのかな。前回はテーマトークじゃなかったから
ね。うん。
うん。
そうそう。まあ、近況的にも。
そうそうそう、
ね。あるんだけどね、僕は。
ああ、じゃあなんか先に近況を話しておこうか。
本当に。
それがあるんだであれば。
近況っていうか、なんか、僕、その、学生たちにはさ、お年玉ケーキっていうものがあるわけじゃない。
うん、そうだよね。
うん。で、僕も潤ったんだよね、今年の。うん、初めだから、まあ、思い切っていろいろ買おうと思って、アマゾンさんでポチポチポチポチと、密林の方でね、密林の方でね、ポチポチポチポチして、PM0.4N っていうそのモニタリング用のスピーカーを買ったんだ。うん、モニタリング用っていうのは何が聞く用と違うかっていうと、その音がチェックができるっていう、片側1万円と。
はい。
片側1万円のやつを買いまして。でも、それでも安物らしいんだよね。
まあ、ああいうオーディオとかそういうのね、うん、お金出していったら出して、どんどんどんどん高いのあるからね。
そう
出そうと思えば出てるからさ、
うん。まあ、ただ高すぎると、それは時間つくの域になっちゃうんだけど、ね。
そうそうそう。ほどほどでいいとは、本当に。
そうそう。 で、そのスピーカーと、もう一つ買ったのが、スクリレックスっていうアーティストのアルバムを買ったんだよね。
うんうん、
で、スクリレックスっていうのは、その、外国の、テクノというか、エレクトロダンスミュージックとかを作ってる人なんだけど、僕その人大好きで、昨年はもう、今世紀最大のビッグサプライズかと思うぐらい、結構衝撃的な出会いだったんだよね。
へ、
うん、で、アルバムを前に2つ買ってて、
うんうん、
大好きなんだけど、だから今回、もう買ってしまおうっていうことで、モアモンスターズ&ナイト、モアモンスターズ&スプライズっていうアルバムを買ったんだよね。
うんうんうん、
そのアマゾンで一緒にね、
うん。
そしたら、家にレコードが届いたんだよね。
あー、なんかそれツイッターで見た記憶がする。
そう、ツイッターでも言ってたし、SNTR の方でも言ったんだけど、うん、レコードが2枚届きまして、どうやって聞くんだと。
LP が。
そうそう。
来ると、この時代に。
この時代にだよ。
今、だってね、レコードの最盛期を持ってる人っていうのがそもそも。
そうそう、少ないと思うんだけど。
稀だよね。
うん、で、そのレコードの前に発表してた CD っていうかアルバム全部 CD 形式なんだよね。
うん。
なぜか今回だけ、レコードだったんだよ。
なんだ
なんでなのかなと思って。
なんだ
で、僕そんなとこ気が回らないっていうかさ、普通気づかないじゃん。うん、
だって CD だと思うわね。
うん、そうそう。だから買って、うん、あれなんでレコードなんだろうって。もうその LINE とかにさ、投稿したらいろいろ、その、返しが来たりして、うん、結構面白かったんだけどさ。まあ、デジタル版が、コードを入力するとダウンロードできるよみたいな感じで。
ああ、そっか。そうそう。じゃあ大丈夫じゃない
大丈夫だったんだけど、
うん。
そう。で、それがすごいびっくりしたね。新年初びっくりだった。
それは驚くよ。レコード版が今、普通にね、売ってるって、いうこと自体が結構驚きな感じが。
誰聞くんだよって。
なんだろうな、なんだろう、カセット、
うん、
ってのも結構まあ珍しいけど、なんかカセットはさ、なんか、なんだろう、演歌とかさ、
うん、
そういう人たちだと、やっぱなんか未だに使ってる人もなんか、いたりはするから、うん、まあ、あれはあるのかなって気はするけど、まあ、カセットもまあ昔使ってたけど、うん、伸びたりとか、まあ、サチュークが使ってた記憶はない気は、ないとは思うんだけどね。
そうそうそう。
もうそんなね、一時期だからね、うん、使ってたっつっても、
うん。
でもあれもね、紐がやっぱ伸びるんだよね、中の。
うん、
あれはテープっていうのかな、まあ、あるんだけど、あれがビーって伸びて、なんかね、だから、下世紀に入れて、
うん、
出すときになんかね、紐がピーって伸びてくるみたいなとかするわけ。
いや、でも僕それビデオかなんかで経験した。
うん、だからビデオも同じだと思うけど、そういうことになってるとかするからさ。いや、あれは結構、
うん、
なんで、劣化が早いのかどうかはあんまわかんないんだけど、あれは結構不便っちゃ不便なのかなってね。で、巻き戻さなきゃいけないとか、ビデオの時も同じだけど、そこら辺は、あったなっていう記憶が。
うん、
まあね、もう、まあ、最近はデジタルに移行してってしまってはいるんだけども。でもなんか、だから、さ、だから、レコード、
うん、
なのか、なんか逆に、だから、アナログの方が音がいいみたいな、ことは聞いたけど、
うん、
だから、レコードは音はいいみたいなことは聞いたことはあるんだけどね。
うん、でも、僕が、その、レコードを再生しようと思って、
うん、
父の友人から、ポータブルレコードプレイヤー借りたんだよね。
うんうんうん、
聞いてみたんだけど、うん、その、スピーカーの方がさ、いかんせん、お粗末っていうかさ、うんうん、ポータブルの、なんていうの、その、ちょっと聞けますよみたいな感じだから、うん、
あ、そっちのだから。
結局音質わかんないんだよね、いいかどうかっていう。
結局だから、その、しっかりとした、その、レコードの再生機器みたいなのを、用意してみなければ、うん、まあ、結局デジタル音声よりもいいのかどうなのかっていうのが。
わからん。
まあまあまあ。まあでもなんかね、なんだろうね。少なくとも CD とデジタルだったら CD の方がいいよねっていうところは
。うん。
あるところだよね。
うん。
うん。なるほど。
っていうのがありましたね。
レコード版か。
うん。
なんか、うん、ほんと最近見ない。
て
か、買った記憶はないもん、僕も、ね。
誰もねえよ。
ギリギリ買ったっつったら、だからレコードじゃなくて、8センチの CD っていう。ちっちゃい。
ちっちゃいですね。
まあ、うん、そこで、今の普通のシングルは12センチなのかな、あれは。まあ、
そう。
っていう、うん。だと思うんだけど、それよりも小さめのディスクの頃はあったから、
うん、
あれは昔、自分が買ったっていうよりかは、家になんか、うん、 家族買ったのかなんか、うん、が結構置いてあったのは見たから、まあでもなんかね、あれにしかなってない?あれの時にしかなくて、うん、それ以降になんか CD には収録されてない曲とかあるからさ、
うん、
ああいうのはレア度高いから、欲しいなと思うけど、レア度高いゆえに高いんだよね、本当に。
うん、あ、でも8センチの CD って今でも再生普通にできるもんね。
できるね。あの、パソコンとかでもさ、CD プレイヤーもできるし、うん、パソコンにも、その、あの、ちっちゃいところに置く場所があるから、うん、あれで聞こうと思えば全然聞けるから、うん、聞けるんだけど、ほんと高いんだよね。欲しいのだったけど、いくらだったかな、なんかね、時々値段、なんかね、結局、その、売れて、また新しいのが入ってっていう状況だと思うんだけど、
うん、
なんかひどい時っていうかね、高い時は1万超えしてるからね。それでシングルだから、
プレミアみたいなものなの。
そうそうそう。で、未だにその、だからなんかね、その人のアルバムとか別の作品のやつに入ってたりとかしないから、
うん、
その CD を買わなきゃ聞けないつかね、手に入れることができないんだよね。
そうか。
そう。だから余計レアなんだろうね。
うん。
うん。まあ、未だに買おうか買う前かをずっと迷いつつ買ってないんだけど。
うん、
まあね、お金に余裕が出ないから多分当分は買えないけどね。
あの、ラブのライブの方に。
そうそうそう。これからも出費がね、かさんでく頃合いなので。だね、ラブのライブの話をし始めるとね、あの、長くなるので、お昼がね、行けなくなってしまうので、ね、そこら辺は置いておこうということで、はい、
テーマトーク
の方に移っていこうかね。でね、今回のね、テーマね、今回はね、そうね、紙はね、あの今出してないんだけどね。そう一応、やること、今日はこれにしようと思って、言っちゃってるから、うん、あれなんだけど、なんだね、自分のなんか、お気に入りの場所だったりか、むしろ逆に行きたい場所、
うん、
行ってみたい場所、
うん、
ってのをなんかちょっと聞いてみたいんだけど、
八
尾くんどうかな、その、まあ、どっちからでもいいけど、
うん、
お気に入りの方がわかりやすいかな。
お気に入りはね、うん、あ自分の部屋かな。
ああ、ね。いや、落ち着くからね、部屋だと。
そうそう、落ち着くし、もう僕部屋にいるときは本当に、うん、なんていうの、もう気違いじみてんだよね。
何をしてる
のだから、音楽を聴きながら、なんていうの、もうヘッドバーンみたいな。
ああ、まあね、自分の世界に入ってるっていうところが、ね、
そうそう、自分の世界に入って陶酔してるから、うん、多分、みんな想像できないぐらい、もう僕気違いじみてると思う。
気違いじみてるっていう、まあね、なんか想像、まあなかなかしづらいところではあるけどね。
うん、森乗りでもう、この前森くんにその様子を見られてね。
あ、ちょっと見られた。
うん。あの、収録しに来た森くんのその時間をさ、僕忘れてて、森くんにガラッてドア開けられて、あ、ごめん、ちょっとお楽しみのところって言われ
た。ちょっと引いてるみたいな。
いや、引いてはなかったんだろうけど。
でもなんか、
あってなって。
姿が、あって。
あってなって。
ちょっとお邪魔しちゃったかなっていう。なるほど、なるほど。でもなんかあれだね、八尾くんの部屋はでかいもんね。うん、前、写真で見せてもらったけど。
うん。そうだね。
あの部屋を一人で使ってんのかって思ったから、ほんと。
うん。もともと、だからうち写真屋じゃない。
うんうん
うん。もともとあそこはその、車上って、
うんうん、
スタジオとして使ってたんだよね、写真を撮るため。
うん、
ね。うん。だから、あのまんまの広さでさ、ね、僕が使ってるんだけど、まあ、寝てるところはその、なんか、お尻の中みたいなところで。
なんでドラえもん状態になってるのかなって思ったんだよね。そうそう
アコーディオンカーテンをガラって開けようとね、僕の寝床があるんだけど、あんだけ広いのになんでそこだっけ
って。外でも寝れるよねって、まあなんかね、わかるよ。なんか広すぎるから逆にちょっと狭いところの方が落ち着くって気はするんだけど、うんうん、なぜドラえもんになっちゃったのかなって。
いや、だからその、寝場所を隠すのが楽なんだよね、その。
ああ、だから人が入るときも便利だよね。
そうそうそう。
閉めればそれで。
落ち着くね、本当に。自分の部屋は。一番幸せだわ、部屋にいるときは。一人で部屋にいるときが一番の幸せだわ。
うん、まあ、誰しもとは言わないまでも、大半の人は。
うん。
うん。ああ、危ない。喉の調子が
。あ、喉の調子が。言いかけ
た。ギフってきたからね。このままだとギフってきそうだったから
。
そうだよね。誰しも多分そうだと思えると思う。
うん。
うんまあね、僕も多分そうなのかなって気はするけどね。まあ、僕も類まれず結構広いけどね。
ああ、そうなんですか。
今の状況ってかさ、ね、あいわい、あの、まあね、リスナーには見えてないけど、八中君には見えてるじゃないの。
私たちはこの通話をビデオでしてますから、
ね。今の状況だと、ちょっと、まあ、そんな広い感じはしないじゃない、うん、扉があって。でも、一人にしては大きいからさ。
あ、そうなんだ。そう、
まあ、二部屋あるし、うん、6畳と4畳半
ああ、そうなんよ。
で、お尻もちゃんと覆って、で、一応、キッチン。ね、うん、の場所もあるかなって、まあ、部屋的には、部屋っていうかね、家的にはちょっと古い家なんだけども、まあでも、そんなには気にならないかなっていう、そこは言うほどその、なんだろうね、汚いっていう場所ではないか、うん。前の人が多分そんなに汚さなかったのかなって気もするし、うん、まあ、あの、なんだろうね、僕がそもそも、僕もタバコとか吸わないから、
うん、
そういうので汚れることがやっぱないから。
ああ、ヤニとかつくからね。
そうそう、ヤニが結構、なんかね、家とか、家ってか、実家ね。
うん、
実家とかはその両親ですか親が、父親がタバコ吸ってたから、うん、やっぱ結構親にね、うん、茶色っつうかまあね、色がちょっと汚い感じになってたんだけど、うんまあ、そういう状態にならないから、まあ時たまその両親が遊びに来るから、
うん、
そういう時は、ね、外で吸ってって。
もう汚さないでくれ、俺のサンクチュアリを、みたいな感じで。
せっかく綺麗なんだから、これはこのままで留めておきたいっていう気持ちがあるからさ。だからまあね、僕も家にいるときはもう自由奔放にはしてるからってね。うん、何をしてるっていう。でもなんかいろいろだよね。結構趣味を楽しみつつしたりとか。
うん、
そうね。でもなんか、まあね、前も言った通りカラオケしたりね。
そうだね。
やってるからね。
アプリ
のやつね。アプリのね、カラオケやったりとかしてるから、結構ね、あの光景はなかなかな、ものだと思われるけども、ね、うん、早速今飲んだけどね。
マジなのね。
いや、見え
ちゃうんだよ。
見えるって素晴らしいね。
わかっちゃうんだよ、
何してるか。そうそう。あと、どうなんね。もだ微妙にね、だからここ最近サボり気味だった筋トレ、
うん、
とかもちょこちょこ最近は始めてかね、やりつつ、うん。だから、あんまだからね、そういう姿を見せたくないよね、筋トレとかしてる姿って。
ああ、確かにね。
なんかね、ジムとか行くのであれば、まあそれは仕方がないのかもしれないけど、うん、家でやってる分にはやっぱさ、それを他人に見せるってのも、どうかなっていうのもあるからね。
恥ずかしいところもある。
そうそうそう。見てないからこそやってる感じはあるからね。うんだから、うん。やっぱ、家は好きかな、僕も。うん。まあね。で、まあ、お気に入りはともかくとして、行ってみたい場所っていうのは何かあるかな、う
ん、行ってみたい場所か。まあ、一人で東京とかね。
ああ。
一人旅憧れるね。
一人旅。でも、一人旅で、いきなり東京ってハードル高くない
？いや、ハードル高いから、まあ、京都あたりから攻めたいなと思って。将来的にね。
近い距離からもっと。
うん、そうそうそう。
京都。京都だと何？どこ行きたいの？
京都だともう僕、毎回京都行った時はアニメイトしか行くとこないんだけど。
京都
ないんだけど。
京都に行く人が。
だって京都駅のさ、その、うん、あれ伊勢丹に入れるのかな？その京都駅から、直接、うん。まあそこ行ってもさ、もうなんか、そんなないし、ゲーセンつってもそのゲーセンって呼べるほど、ゲームいっぱいあるわけでもないし、
うんうん、
その楽しむところも楽しめるところも限られてんだよね、ショッピングぐらいしか。
ああ、そっか、うん。
だから、どこに遊びに行くっていうんでも、アニメイトとかしか言えないっていう。
なるほどね。
別に美味しいもの食べに行くとかでもいいんだけどね。
そうだね。
うん。
まあ、人歴史的なものをね、見に行くっつうのも、まあ、うんうん、それはそれでありな気はするけどね。
うん、そうそう。うんうん、案外僕結構大仏とか好きだからね。
ああ。まあ、むしろそういうのがメインだからな、京都。
京都ならあたりはね。
そうそうそう。
うん、
むしろアニメートは本編じゃないなって気はしてるからね。
そうだね。
どこにでもってわけじゃないけど、都心部とか、うん、そういうところであれば、
うん、
ある場所ではあるからな。
そう、京都でもいいけどさ、その逆に、2泊3日で和歌山一人旅とかでもいいよね。全然未境の地っていうかさ、何があるか分かんないじゃん。
和歌山って何があるんだろう。
うん。最近っていうか僕よく和歌山っていう県があることを忘れるんだよね。
忘れる？
いや、和歌山。
忘れるって。
そういえば和歌山あったわ、みたいな。県としてみたいな。
その、クキのその、県のね。
他県って結構印象づいてたりするんだけど、和歌山なんか忘れるんだよね。忘れるっていうか。
なんだろうね、周辺はなんとなくわからなくはないんだけど、僕もだんだん離れていくと、これどこだっけみたいな感じはあるんだよね。
そう。う
ん。まあね、だから、でも結構みんなそうだと思うんだよ。あの、なんだろうね。身振りで言われちゃったら、ね、あのさ、自分の、だから僕地元愛知県なんだけど、だいたいさ、愛知県って言って伝わらないんだよね。
ああ。
愛知県って言って、だから、名古屋って言えば、ね、ああ、名古屋ね、みたいな。
そうそう、名古屋の方が有名なんだね、都市としては。
名古屋県じゃないぞってね。愛知県の名古屋市なんだから。そうそう、県庁所在地ではあるけども、それは別に、都市の、県の名前ではないからってね。
でもそれ、名古屋はさ、その名古屋、愛知はさ、その名古屋って言えば分かってもらえるじゃん。うん、福井って言っても分かってもらえないからね。
でも、福井うん、ああ、でもなんか、じゃあなんだって言われたら確かに難しいことではあるんですけどね。
福島とかな、福岡と間違えられるんだよね。九州の方とか言われる。
九州ではないね。
そう、日本のおへそなのにさ、そこちょっとね、プライドを傷つけられるよね。まあ、福井県民としての。
自分の県のね、プライドってものがね。
そうそうそう、あるから。
そこは確かに。だからね、でも、あんま、自分も、持てる気がしないつか、あんま持ってないんだけどね。だから、あんま、だからね、地元から離れたっていう意味でもあるし、まあ、でも、一つだけ言うのは、自分の、住んでるところは、名古屋じゃねえぞって。まあね、別に、ね、その、市を行ったところで別に何かがバレるわけではないんだけど、岡崎なんだけど、なんかね、昔、連続、NHK の連続テレビ小説でって、ね、純情キラリっていうね、
やつが
一体になった、ね、岡崎なんだけどさ、まあ、あそこ行っても結局あんま分かってもらえないので、まあ一つだけ言ったのは、味噌は岡崎だぞって。
ああ、味噌で有名な。
味噌は岡崎だぜ、名古屋じゃないぞって。
うん。
味噌蔵とかあるんだから、昔だって学校とかの、社会見学なのかな、で、味噌蔵の見学は、だいたい岡崎、まあ愛知全部なのかわかんないけど、岡崎の、まあね、小学校とかは絶対に味噌蔵に行って、必ず味噌を お土産に持って帰ってくるから。そう。赤味噌ね。やっぱ。
まあ、味噌ね。味噌って言ったらね。まあ、福井はカニ味噌だけどね。
カニ。
カニね。福井はカニを推したいね。
カニ。カニな、美味しいんだけど、なかなか食べる機会がないからな。
ないでしょう。
ないんだよな。
でもね、福井県はね、一回、給食っていうか出るんだよね、カニが。中学の時にね、セイコガニっていうカニのメスかな、オスか忘れたけど。それが給食かなんかで出てみんなに食べられるんだよ。
そうかだよね。
いいだろう。ねえ。美味しいんだよ、本当に。そういう授業があるみたいね。
授業？
はい。カニを割って食べようみたいな。
すげえ。
割り方の授業。
やっぱり。
を給食の前にハサミの、で、給食で一緒に食べるのみたいな感じ。
やっぱ地元にそういうね、有名なものがあると、それについては勉強することが出てくるからね。
うん、そうそう。
お互いのそのね、名産ってものをね、やっぱ押していきたいね、これからもね。
っていう話ではないんだ
けど、ね。話ではないんだけど、ね。行きたい場所だよね。
そうそう。僕はだから、その一人旅で。
一人旅で、東京とか、京都とか、和歌山とか。ね。
そうそう、遠出っていうところなんだけど。
まあ、東京はあんまね、来てもね、人はいっぱいいるけど、言うてきしまえば見るものってそんなないんだよね。
ショッピングとかになっちゃうのかな。
そうそう。だからなんかね、取り立てて何かがあるってわけじゃないんだよね。だから他の県から集まってきてっていうのがあるだけで、東京だからしか、ここにしかないものっていうのはないから、なんだろうね、まあ、強いて言えば、あと、スカイツリーとか。
あ
すっごいメジャーな。まあ、東京タワーでもいいけど、スカイツリーとかね、メジャーなところを攻めていくのがいいのかな。また、浅草とかね。ああいうところをやっぱ攻めるのかなっていうね、県外から来た人たちとか。
下町だよね。
そう。まあ、あとは逆にまあ人混みごみするけど、まあ原宿とか渋谷とかね。そういったところ、ほんと人すごいからね、あれ。
なんか毎日お祭りじゃないかって思って言ってる芸能人の人もいるね。
そう。ね、まあ、歩行天っていうのかな。歩行者天国じゃないけど、歩行者天国じゃないか。まあ、じゃないけど、もう人が、もうね、 スクランブル交戦線か。そっちだ、私が。
ああ、スクランブル
交戦線。人がもわーって言ってもね、ここの人はどっから湧いてきたんだってね。
まさにあの、ムスカ状態だよね。そうそう。人がゴミのようだって、ね。
あれの、まあ字で言うところだよね。うん、まあでもね、そういうのも楽しむっていうかね、体感するのも、面白いのかなって気はするけどね。うん、そうだな、僕が行きたいところか。さっきからゲップが出そうで、出そうで。困る困る。うん、行きたいところね、僕はな、まったりしたいな。なんか、休みたいな。
あの、だから、
健康ランドとかじゃん。だからそれ言うんだったら、温泉行きたいな。
ああ。
なんか、だから、なんだろうね、名称的に、まあ、熱海とか、うん、うん、あんま僕、よくわかんないけど、湯布院
湯布院ね。
箱根とか、うん。でも箱根近くだよ。だから、箱根、ね、そう、違う、近い、行けるんだよ。だから、そんな距離がないから。
うん。
うん。だから、ね、そのあたり、行こうと思えば行けるけど、だからね、温泉に浸かりたいんだよ、僕は。
ああ。なるほど。
疲れを癒したいね。なんかそんなに別にね、スコアで、ね、疲れを溜まるような何かをしてるわけでもないかもしれないけど、やっぱね、なんかしらね、やっぱ日々溜まっていくものがあるから、そういうのを癒したいな。
うん、ああ、温泉で洗い流したいね。
そうそうそう。日々の疲れを癒して、さ、明日も頑張ろうってね。
まあ実はね、僕の今撮ってるこの場所あるじゃない。
うんうん、うん。
こっから、1分2分も歩けば温泉に行けるんだよ。
あ、そうなんだ。
キララの湯つってさ、あの、温泉があるんだよね。もう左を向けばそこに。
あ、じゃあ見たかもしんないな、じゃあ。
見たかもしれないんだよ、デジ君も。はい。そう、だから僕はいつでも行けるんだよね、温泉。
なるほど。じゃあ、もし、また福井に行く際は、温泉行こうかね。
そう、みんなで、みんなで温泉だよ。
ね、たまにはそのね、裸の付き合いというものもね。
そうそう。必要だからね。
なかなかね、あの、やっぱこういう、そういうね、機会ってなかなかないわけじゃないの。うん、まあ、むしろ会うっていう機会すらがもっともっと少ないわけじゃないですか。
うん、そうそう。離れてるよね。
そうそう。だからね、たまにはね、そういうのもいいのかなってね。まあね、もうね、福井にいる間に行けるのかどうかっていうのが定かではないっていう現実ではあるんだけどね。
そうやな。
うん。まあね、福井で会うのか、まあね、あの、越して、ね、あのね、大阪なのか何なのかちょっとわからないところだけど、うん、そちらで会いに行くのかどうかは、もしれないけども、うん。まあね、まあね、大阪、じゃあまあだから間を取って、だから健康ランド的な、健康ランドっていうのかな、スーパー銭湯っていうのが正しいのかな、今の言い回しでは。
あ、そうなんや、うん。
健康ランドってなんかさ、なんだな、イメージ的にちょっと、おじいさんとかなんか、そう、おばあさん、おばあさんが、行くような、イメージがなんかあるから、なんかスーパー銭湯って言うと、なんか若者でも行っていいみたいな。
ね、スーパー銭湯ってすごいよね、名前が。
なんかね、なんかちょっと洋風なイメージも醸し出してる気がするところがあるからね。うん。うん、だからなんか、スーパー銭湯だって言った方がいいと思う。かっこいいかな。
かっこいい。
なんかね、スーパーとかさ、ハイパー。
ウルトラとか。
なんかソーシャルゲームかみたいな感じになってきちゃうんだけど。だいたいレアリティが高いものって、スーパー、うん、ハイパーあるかな、あるものあるし、
ウルトラ
レリーとか、なんかね、そのあたりが、ついてるものはあると思うんだけどね。まあ、だいたい出ないんだけどね。そういう、高レアリティのものってのは、
うん。そうそうそう。それ別に、あの、ソサゲとかの話になっちゃうけど。
そうだね。もう、だから最近全然出ないんだよね。もう、ダメなんだよ。だから、スクフェス全然出なくて。
おや。
またその話に入りそうになってくるので、このあたりで収めておきたいと思います。それでは次コーナーに行きたいと思います。
今年の目標、ボカロ曲を発表する。
ジングルめ。はい、始めました。ジングルめでございます。
年またいで初だね。はい、年またいで初だよね。
そう。そうそう、初ジングル名、今年初。
で、久しぶり。
で、そう、久しぶりになっちゃうんだけど、うん、で、ジングル名がね、どういうコーナーかと言いますとね、リスナーの皆様から送られたね、 あの台本とかに沿って、私が15秒から10秒ぐらいのジングルを作って、うん、音声作品を作ってね、聞いてもらうっていうコーナーですね、多分。
いやいや、正しいよ。別に間違って
ない。今うろ覚えて言いましたけれども。
あのね、文章は若干違った。でも別にそこは問題ないと思うよ。
そう。文章用意しようとしたらね、ちょっとなかったから、うん、まあまあ、いいとして、今日はね、久しぶりに来ておるというか、もともと来てはおったんですよ、
そうだね、
私が。
だただ作れなかったっていうね。
そうそう。ね、触れたんですけれども、ダーさんから、作詞者ダーさんから来ましたね。
作詞者。
ラジオネームというか、部員のね。
まさかの。
部員作詞者ダーさん、ダーさんから来まして。で、メールの本文が一応あるので、うん、作詞しましたので歌ってください。っていうことで。で、そうそう。その作詞のした歌があって、その後に応援歌風の威勢のいい歌楽しみにしていますと、ありますね。
応援歌、うん、
そう、応援歌風になったのかどうかっていうのはね、ちょっとわかんないですけど。
じゃあ、これからね、僕も、リスナーさんと一緒に聞いて応援歌風なのかを確かめてみたいと思いましょうかね、
は
い。
そうですね。では、どうぞ。
騎馬より力士は強いんだ。相手を気ままに寄り切るぞ。いつでも勝負は発見よい。土俵の上では物の不動。今日も勝ち星もぎ取るぞ。頑張れ僕らの騎馬力士。ごっつぁんです。
なるほど、なるほど。
はい。ということでしたね。
お相撲さんなんだよね、一応ね。
そう、なんか、力士、決まり力士っていう、なんかお相撲さんがいるらしいんだよね。知らないけど。
だから、うちの部員に誰か、いるってことなんだね。力士が。
そっか。その応援歌風っていう。
なんかなんだろうね、僕のイメージ的には、あの、野球とか、まあ、甲子園かなとか、そういう感じの、で、よく聞く感じってかな、音的な感じは、そういうイメージがしたけどね、僕は。
ああ、そのね、これ昨日デジ君、昨日っていうかね、デジ君から、
そうだね。
ジングル名できそうっていうのを聞いて。
そうそう、言い忘れてたからさ、そういえば言ってなかったって思ったからさ、できるのかなって思って、無理だな、ね、もう一回回っちゃうけどって。
そこから今から作りますと言って、
そうそうそう
完成したのが3時過ぎでございますね。
ある種これも深夜テンションなのかな。
そうそう。3時過ぎっていうのは、僕曲からこれ作ってんだよね。
そう。オリジナルだよな。
そう。曲から作ってるから、曲から作って歌いまで入れてるから、本当にね、自分で言うのもなんだけども、ここまでしてくれるポッドキャスト少ないと思うよ。
そうだよね。まあね、そういう曲をさ、作ったりとか、そういうのをメインにしてるところはあれど、そうじゃないからね、あくまでも。
そう。使い切り出しみたいな。
そうそう。まあ、時々ジングルで流れるよっていう。
流れるね。
まあ実際このジングルが流れた時に何のジングルなんだろうかっていうのはかなり派手な流れだけどね。
暇より力士みたいな。
まあ今までのそのね、ジングルも言ってしまえば同じだからね。それは。そうそう。そうな、そういえばジングルをね、取ればよかったなって思ったの一つあったんだよね、僕。時期的に頃合いにさ、ね、今年の目標的なのを取りゃよかったなってね、それぞれで。ちょっと頃合い遅いかなってね。でも取るかじゃん、今日。ジングル来てないし、今日。
あ、ジングルっていうか。
ジングルね。ジングル、そうそう、セリフリクエストの方に来てないので、せっかくなので、僕らの目標、今年の抱負的な、やりたいことでもいいし、抱負的なことでもちょっと、ここで言わせてもらおうかね。じゃあ、そちらも、お楽しみというか、もう聞いてるのかな？
かもしれない。
多分聞いてるのかもしれませんが、聞いてましたら僕らがどんなことを思っていたのか。まあ今後のね、僕らにご期待を。
はい。というわけで、以上、ジングルメのコーナーでした。
気まより。
それではエンディングです、はい。ということで、今回はね、リスナーには関係ない、動画での収録という不思議な、な感じの。
ね、相手の顔を見れるというだけのね、僕らが。
でもなんかさ、ある意味この方が撮りやすいかもなって気はするけどね。相手の顔を見て撮ってるんで、うん、時々さ、やっぱさ、スカイプだとさ、音がちょっと途切れたりとかさ、そういうしたりとかするからさ、
うん、
相手がその聞こえてないからちょっと反応がなくて、どうなんだろうなって思う時あるじゃない、うん、そういうのが、顔が見えてれば、全然ね、その気にしなくてもいいっていうよりも心配が減るっていう。
あ、うなずいてんな、みたいな。
そうそうそう。だからね、まあ、うなずいてるなっていうのも逆にあれなんだけどね、ラジオでうなずくのもあれな気がするってやつだけど、まあでもそれでもね、多少なりとも円滑に撮ることがしやすいのかなって思ってね。
対面してるのとしてないのって全然違うからね。
そう、違うからね。パソコン同士だとさ、まだ回線が安定してるからさ、できるんだよね。うん、前さ、大輔くんのちょっとね、やった時に、今のパソコンじゃなかったんだよ。で、今のパソコンは、うん、カメラが、今のパソコンじゃないやつでやってた時は、カメラがついてなかったから、内蔵カメラ、
うん、
がついてなかったから、一回その iPhone の方でやってたんだよ。うん、iPhone、うん、回線やっぱ安定しないから、あんま、結局、一瞬映ってもう繋がらないっていう状態になってたんだ
よ
ね。
ああ。
だから、パソコン同士ならできるのかなってことで、だとすると、大輔くんの会話できるのかなと
思った。ああ、森くんはあれだからね、Wi-Fi つないで。
だから、そうなの、ね。うん、まあ、ということなので。まあね、うん、この動画がいつかは公開されるのであれば、そちらはね、楽しみにしてもらえたらと思います。はい、それでは、コーナーの紹介をしたいと思います。そして、僕はカメラから目を背けます。
はい、お願いします。はい、
ということで
見えません。はい、部屋が見えます。
ということで、コーナーの紹介ということで、まずは、よかれ悪かれ、こちら森くんのコーナーで、毎回決められたテーマに対し、こんな〇〇は嫌だ、こんな〇〇はいいという意見を募集し、その意見がありかなしかを判定していくコーナーです。なんか手が今カメラに手が。はい。ということで、今募集してる、コーナー、よかれ悪かれのテーマは、こんな馬は嫌だ。ですね。直球でございます。はい。そして次、落ち着けダイアリー。こちら、大輔くんのコーナーで、皆様から落ちの部分だけを書かない、作り話や体験談を送ってもらい、大輔でてこいが落ちをつけていくコーナーです。その落ちが面白いかどうかを、僕、デジデジが判断したり、突っ込んだりしておきます。はい。そして次が、テーマソング、ドキュメンタリー。こちらが、番組のテーマソングを作るコーナーで、作詞と歌唱の方、デジデジが担当し、作曲をアチシグマが担当しますので、リスナーの方にはこんな曲を作ってほしい、こんなフレーズを入れてほしいなどの曲に関する要望を募集しております。
うん。そろそろだね。
そろそろだね。なんかいつまでも引っ張ってるなって話があるからね。はい。頑張ります。
はい。
そしてじゃないね。これ以上ね。はい。で、ね、いろいろ。コーナーがあるので、こちら、決まりのメールフォームから送りますので、決まりのメールフォームで検索していただければ出ますし、メールアドレス、よりみち .club.gmail.com、yorimichi.club.gmail.com、こちらから送っていただければと思います。はい、ということで、ちょっと今日ね、急いでるのにもかかわらずね、ちょっとね、ラジオのね、紹介をしたいなっていうね、ところがあるんで、ちょっとね、させてもらう。以前ね、本編中でね、テーマではない、本編中の時にね、一回話題に当たってた、アニメのね、生徒会役員どもっていうアニメの、うん、まあ、今期から、1月からアニメが2期始まったんだけど、
うん、
そちらのね、ラジオがやっぱ、アニメ始まったということで、アニメの3期が再開ということで、アニメは2期なんだけど、そこよくわかんないんだけど、そう、ラジオ自体はね、もうなんか3回目になるかな、切れて、クール的に、もうね、アニメもひどいんだけどね、アニメも基本的には下ネタしか言ってないんだけど、ラジオもひどいからね、これはね、ひどいってのは褒め言葉だからね、確実にこれは。
そう。面白くあるんだ
よ、ね。そう、面白いんだけど、本当にひどい。ね、もうタイトルもひどいんだけどね、これ。このね、最初の、一応、なんだかね、クールが変わるごとにっていうのかな、うん、ごとに、タイトルが一応、なんだ、サブタイがついてるんだけど、
うん、
あのね、そのタイトルが、生徒会役員どもが全部わかるラジオなんだけど、まあ、それだけ聞いたら普通のラジオ、普通のじゃん。うん、なんか別に何もひねってないじゃない、ね、で、略すんだけど、略しがひどくて、生徒会役員どもが全部わかるラジオを略して、全裸なんだよ。
そこだけ
ラジオ。全裸。おかしいな、うん。アニメのタイトルは全然略してないから。だからね、そう、全裸でね、もう、ひどい。まあね、次のやつ、2期は、うん、それの全裸に、マックスパワーっていう、副題とかね、サブ題みたいなのがついて、うん、生徒が役員の全部わかるらしいよ、マックスパワー略して、全裸マッパ。かぶせてきた。
さらに。
そうそうそう。
さらに、マッパ感っていうか。
もう肌。
なんか何もつけてない、ね。
そうそう。で、まあ、3期で今回始まったのが、さらに、また、まあ、マッパは外れて、今回はスーパーポジティブ日本。これで略すと、生徒が役員のものが全部わかるでしょ。スーパーポジティブ日本、略して、全裸、すっぽんぽんだ。
わかったな。それはもう予想できた。
予想できた。そうなんだ。もう全部払わない。
すごいよね、そこまでの。あれが浮かぶっていうの。
もうね、よく考えるなって思ってね。いやもうね、ラジオの内容としては、前もちょっと言ったと思うけど、まあね、本編としては、
うん、
基本的にメール読むだけ、フリートークだけっていう番組なんだけど、うん、そこに、まあ、ピー音を被せて、何かそういう言っちゃいけない言葉に被せたり、別に言っちゃいけない言葉じゃない言葉に被せて、なんかそれっぽい感じに聞かせたりみたいな感じにする。ね、基本的にはそれだけなんだけどね、ベースは。でももうトークも、そういう方向になってて、やっぱ送ってくる人もね、そういう内容のメールを送ってくるからひどいんだよ。なんかね、もうなんか、あとね、それとコーナーでプラスアルファであるんだけど、基本ベースはその、フリートークだけなんだけど、愛さに、時報ってのが入り込んできて、なんかね、なんだろうね、なんかちょっとそういう感じの、なんだろうな、それっぽい感じの、単語じゃないんだけど、それっぽく聞こえる単語をなんか言ったりとか。
直接的ではないんだ。
そう、直接的ではないけど、響きがそういう感じだったりとか、あとなんか、ね、剣、なんか剣だからなんかね、ま、そういう感じの聞こえる、都市とかな、なんか街の名前とかを紹介したりとか。
わかるわかる。予想できた。何個か。
そう。なんかね、そういう感じのを、なんかね、時報として、
うん、
トークの、なんかね、その時報の入るタイミングにいきなり挟み込んでくるんで。だから、全然、トークがぶつ切りになるんだよね。
ああ。
切れて、時報入って元通り普通に払ってくってね。
うん。
まあね、時報のね、そのタイミングも、なんだ、数字の時間のあれのね、うん、あれなんだけど、ひどいんだよね。まあ、ここでは言えない感じのあれだからね、うん。
決まりではね。
そうそう、言えない感じなんだけど。まあ、ぜひともね、そうそう、もう、まあね、もう、もうなんか、あれぐらい、ね、行き過ぎてるぐらい行き過ぎてるとかね、
うん、
すっ飛んでるぐらいの方が面白いと思うので、ぜひとも、アニメと合わせて聞いてもらえればと思います。うん、ということで、そろそろね、もうね、下校時間なのでね、ね、もうご飯食べに行くのでね。
そうです。昼飯です。昼飯時です。
はい。ということなので、帰りましょうかね、そろそろ。
はい。
はい。今回、部室に集まったのは、デジデジと、
発注シグマでした。
はい。ということで、皆さん、はい、バイバイ。
バイバイ。
愛の、喉には気をつけて。